ラジオラビートで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビートがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート、
はい、どうも。お、全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。 FM トヨタラジオラビート、毎週土曜日夜11時のピンクカルカル番外編です。もうすぐ夜の12時になりますけども、番外編は12時の番組終了後も引き続き収録して後日ポッドキャスト配信されます。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。下ネタ、ふつおた、コーナーへのメッセージなど、メールの宛先は786@lovet.co.jp までお願いいたします。はい、さあ、というわけで今日も始まりましたけどもね、今日さ、スタジオに来たらさ、なんかパーソナリティのボックスみたいなところがあってね、でまあ資料が入ってたりね、なんかいろいろするあるんですけども、いつもは入ってないんですけど、入ってないというか、まあ、いろんな連絡事項とか入ってたりするんだけどさ、今週はね、ロマンポルノ再起動へっていうね記事が入っててね、僕いいでしょう、勝手にね、情報が集まってくるの。今週なんか多いよ、そういう勝手に集まってくる系、情報が集まってくる系。まずね、まあこの東海地区で、いろんな、エッチな DVD とか売ってるような何々書店とかあるじゃないですか。あのグループ系の社長さんにお会いしたでしょ。でまあいろいろ話はね、まあなんか思い出したらしますけども、いろいろ話しましたね、情報をねでそれからその後、東京の、あるそのそういうおもちゃ関係ばっか扱っている会社の社長さんに、お会いしたでしょ。それから全国のそういう DVD とかね、エッチな DVD とか扱っているようなお店をプロデュースしたりする会社の社長さんとお会いしたでしょ。それからその後、今日収録だけどね、その後もなんかそういう系統の方とお会いする予定になっておりますでしょ。そして、ロマンポルノ再起動へということでね、何のことやらよく分かりませんけどもね、ありがたいね、情報が集まってくるっていうのはね。1970年から80年代に多くの男性をエキサイトさせた日活ロマンポルノが日本を代表する5人の監督によって復活。いいね、見たいね。かつての作品群とは異なり、5本とも女性の視線を意識した作りになっているそうですよ。まあ昔はもちろんね、男性がこう見てさ、いいよねロマンポルノ系っていうのは、なんか扇風機、モザイクとかなくて扇風機で隠してあったりさ、とかもあったよね、いろいろ。って知らないと思うけどさ、ロマンポルノ、71年11月に第一作「団地妻昼下がりのジョージ」が封切られた。10分に1回の濡れ場を設ければ自由に制作ができた。あ、決まりがあったんだね。10分に1回は濡れ場を入れなければいけないっていう。面白い。その後、まあ、AV が復旧して、88年に AV にね、 座を譲って、17年間の歴史を終えたっていうことですけどもね、で今回はいろんな監督がね、有名な監督、雪貞勲監督とか、セカチューだね、世界の中心で愛を叫ぶだよね。だからロマンポルノでも誰か助けてくださいっていうセリフはもうないに決まってますけど、ないとは言えないよね。そういうストーリーの中であるかもしれないからね。それから塩田昭彦監督、白石和也監督、園子温監督、みんなエスパーだよとか、新宿スワンだよね、園子温監督。愛知県のね、出身だよね。園子温監督、それから、中田秀夫監督の5監督が参加した。この新しいバージョンでも10分に1回の濡れ場は維持しっていうことなんで、このルールはね、継続して使われているっていうことで、でも本当にね、いい作品を作ってらっしゃる監督たちなんでね、面白いんじゃない？どうなんだろう、女性の目線を意識しているってことで、女性が見ても楽しめるだけど、その女性向け AV とはまた違うんだよね。あくまでこの映画っぽいようなロマンポルノで、なんかおしゃれにできてんのかな。面白そうだよね、本当に。見てみたいなと思いますけどもね。さあ、カルカヤサトシがお届けしておりますピンクカルカルですけども、今年もね、今日ちなみに収録してるのが木曜日なんですけどもね、内緒ですけどもね、木曜日なんですけども、流行語大賞がね、発表されておりましたね。先日、僕毎年ね、予想しておりますけども、何が選ばれるか。僕が予想したのが、まず大賞に選ばれそうなものを3つの中からどれかかなって予想したのが、君の名はと、PPAP とマイナス金利、そして、10個の中に入りそうなのを予想したのが、 EU 離脱、 AI、 おそ松さん、ゲス不倫、斉藤さんだぞ、トランプ現象、ポケモン GO だったんですけども、実際はどうだったんでしょうか。まず大賞、うわ外れた、神ってるが来たよ。神ってるね、神ってるが選ばれたことが神ってるわ。残念。神ってるよりさ、でもそっか。PPAP も一時的なもんであったり、その年末にギュッと流行って、これからもね、しばらく人気は続くのかもしれないけど、一瞬だよね。神ってるのが長いことになっちゃうかな。もうちょっと早く PPAP 来てればよかったのかな。それから君の名は、君の名はも流行ってるけど、神ってるってこと？神ってるわ。それから、10個あるから、1,2,3,4,5,6,7,8,9 10個あるから、残りの9個ですけども、聖地巡礼、外れた。トランプ現象を選んだね、僕。まず1個。神ってる選んでないよね。トランプ現象は一応当たった。それからゲス不倫当たった。マイナス金利、もっと上位だと思ったけど当たった。盛り土なんかさ、全国のことじゃないじゃんね。盛り土。 盛戸選ぶの？盛戸外れた。あ、それから、保育園落ちた日本死ね。僕この日本死ねとかいうね、ネット的な、ネットで言いそうな言葉っていうのは、まあ、なんか嫌いなんですけどもね。これダメだった。当たらないね。そして、ポケモン GO。これ当たった。アモーレ。アモーレ外したの残念だね。アモーレ外れた。そしてもう一個、PPAP。PPAP は、まあ、もっと上位かと思ったけど当たった。5個。一応5個正解だけど対象は当てられなかったから、まあ、ダメですね。残念。AI とかダメなんだね。VR とかもさ、入ってもいいと思うんだけどさ。VR 自体がまあ候補にもなってなかったと思うんだけど、AI も入ってもいいよね。まあ、VR といえば、そのあとロマンポルノといえば、じゃないけど、あの VR の、 あの AV みたいなものもね、最近出始めていて、ちょこっと見たんだけどさ、また今度ねちゃんと見て報告したいと思うんだけど、面白いね。こう立体に見えてさ、女性がすぐそこにいるみたいな感じでさ、あれさ面白いね。またちゃんと見て、報告するよ。一個ね、AV じゃなくて、ジェットコースターみたいなやつをね、メガネつけてやったんだけどさ、酔いそうになるね。人によるのかもしれないけど、僕意外と平気な方なんですけどね、ああいうメガネかけた 3D 系とかって平気な方だけど、なんかねこうグワーンってジェットコースターのレールの上をずっとこう目で追っていくと、なんか変な感じなんだよね。脳がなんか意識してるんだろうね。こう体は本当はこう動くはずみたいな、目の前のものがリアルだから、目から伝わるものはこうジェットコースターの上をこう走ってんだよっていうのをがこう起きているんだけど、体はそっち方向に G はかかったりしないわけだから、それっていうのはこうズレが生じるよね。多分目で見ているものと体の G に対して、目で見ていて脳に指令を送って、右に傾くからその準備をせよみたいなことが起きるんだけど、それが起きてないから、酔いみたいのが発生するんだよね多分。車の酔いとかもさ、道路を見たりしてたり、あと右に曲がるときに左に遠心力で吹っ飛ぶのを自分でこう脳が分かっていれば酔わなかったりするんだけど、そういうのを意識せずに、山道とかね、景色とかも見ずに、道路とかどっちに曲がるかとかも意識せずにいると酔ったりするみたいだから、だからこう下見て本を読んでたりすると体は G がかかっているんだけど酔いが発生するみたいなことが起きるみたいなんでね。だから VR に関してもね、そういうことが起きたりするのかなとも思うんですけどもね。でもAV でさ、VR っていうのは本当に夢が広がるなと思うんでね、またちゃんと見て報告したいと思います。カルカヤサトシでした。